30歳超えても虫が怖いんですよ。
あー怖いね。俺も怖いわ虫は。
なんかお出かけするから、しかも機嫌がいいお出かけだったから新しい T シャツ着て、なんかちょっとお出かけの準備してたら、なんかその自分の頭上の後ろからこう羽音みたいなバサバサバサみたいな音聞こえて、
う
わーすごい嫌で、
羽音聞こえるぐらいか。
聞こえる。でもなんかでかい羽音、そのちっちゃいハエではないぐらいの羽音だったからめっちゃ怖くて、でずっと家にいたはずだから、はいはい、まあその辺も気味悪かったんだけど、なんか気持ち悪くて、その首をとりあえずブンブンブンブンって振ったら、もうめっちゃ近くにいる音がして、
うわ
ーやばいと思って、でもなんかどんだけまあだからこういう時は冷静になって動かず、うん、頭を触ったりしても、でも虫はいなくて、で止まると音がしなくなるから、
はあはあ、
なんか虫じゃないのかと思って、でこういう時俺の結構あるあるがあって、なんか髪の毛が長くて耳の穴に入っちゃってるみたいな時があるんですけど、
はあはあはあ、
でもそれでもなくて、
ああ そのちょっと詳しく聞きたい、それでもない、
そうそれな、本当にあるの、なんか髪の毛がくるんって鼓膜のところまで当たってるから、ね、カサカサカサってなっちゃって、
はいはい、女性の羽
音というか、あーそうそうそうとか慌てたんだけど、でもなんかどうやっても鳴りやまないから、まあ、一旦シャワー浴びようと思って、
わあもう奥の手だ、
シャワーはもう全部解決するから、でシャワー浴びたら解消して、
ええ、
でなんかもう一回その頭濡らしちゃったからドライヤーかけてたらまた復活して、その歯音が、
虫だったらやば
ね、その脳の中にいる虫の可能性が出てきちゃったと思って、
ハブナプトラ、
何それ、
ハブナプラ状態、なんかその、
あそういうのがいいの、
ピラミッドの輪の中に入ったら虫がこの腕の中に入ってきて、ムジュムジュムジュムジュって、あ気持ちいい、
気持ち悪い、ちょ
っとすいません、自分で思い出して自分で気持ち悪くなっちゃいました
よかった、俺元ネタ知らないからそこまで気持ち悪がらずに済んだ。
でもハブナプトラでさえ腕が相場ですよ。
いやそうで、なんか怖かったんだけど、結局その T シャツの首元のタグでした。があったの。これ本当に怖くて、これ
みんなも気づけてね。そんな音鳴るっけ？
なんかね、鳴った新品の T シャツだからか、その首を動かすと首とタグが擦れてこのバリバリバリバリ。
ああ、なるほど、横向いた時ね。
あ、そうそうそう。だからなんか気づくのが遅れた。
はあ。意外と背だけ生えてるタイプなんじゃない？
いや生えてないね。
じゃあ虫なんじゃない？
やだ、ね、時をかけて今なお、
まあ、その耳の中に髪の毛っていうのも未体験だけど、
はい、
まあ虫に間違えたことはない。相当でも俺もピント立ちタグだったんだよね。
まあそうだね、すぐ嫌すぎて切っちゃったから気づか、もう確かめになれないけど、
タグって切ったらさ痛くなんない？はい、
なるときあるね。でも成功した今回は。
あへえ、もうじゃあ残ってるその根っこは。
根っこ、あなんか取れやすいタグでした。
あなるほどね、もう、うん、糸からいっちゃって。
うん、なんかそう取れやすいモデルみたいな。
はいはい、毎回迷うのよね。
タグあっていいことないからね。
そうなの、じゃあなんでつけんだろうね。
まあ、作った側としてはね、やっぱ誇らしいから、その私が作りましたっていう。
あそうなんだ、ほんとキャップのシールみたいなもんか。
確かにあれやっぱ意味わかんないね。
あそっち、キャップのシール、
キャップのシール剥がさないのくだり、やっぱ俺何回考えても意味わかんない、そのニューエラのキャップ
がどうこうみたいな。まあね、いやでも金がいいよね。
あーシールがね、
うん、やっぱ俺そチャーリーとチョコレート工場大好きだからさ、
はい、
こうチョコの中に金のチケット入ってた人が工場に招待してもらえるのよ。
あはいはいはいはい、
あれと全く同じ材質なのよキャップの金って、
まあまあ確かにあの金はワクワクする金だけど、
そうそう、だからすごい白い顔のジョニーデップが浮かぶのよあのキャップ見るたび。
いいね、お得じゃん。
まあまあまあお得ですね、お得な人生
まあ気をつけてください皆さん。カブトです。
高橋です、お願いします、
よろしくお願いします。
タグね、
タグ、
いや
あとあのあれをお祝いしなきゃ、あの祝アバラヤ10周年公開収録ツアーの時に撮ってた写真アクキーがついに発売されました。
よよいよよいですね、
サプライズ発表したやつね。
そうです、スマホを近づけるとなんと蘇るその時の記憶が まあ、ちょっと、まあ、機能を定めてないがゆえにぼやかしてるんですけど。
店員表示法にギリ触れるか触れないかみたいな宣伝の仕方だ。
記憶が蘇るんでございますね。まあまあまあまあ、察するところはあるでしょう。何が出るかね。
まあそう。
別に明記してあんのか、あの、なんだ、グッズページに。そのなんか、一個、一個さ、足そうとしてた時期があるじゃん、なんか。
ああ、はい。なんか、いろんな特殊な URL にしようとしてた時期もあったけど、結局、普通にその、配信 URL にリンクされているということはもう説明してるわ。は
い
は
い
は
い、それがいいですよね。うん。うん、いや、発売になりましたし、もう初、もう一個ありますよ、初が。
何？
そう、こんなに種類ある同一のグッズ初めてですよ。
確かに、そうだね。
8種類ですか。
8箇所ツアー巡った8箇所分のデザインの、7センチ角ぐらいのアクキ NFC タグ埋め込みっていうやつ。
これ悩ましかった。すごく。
いや、何が？
俺はこのアイデアめっちゃいいと思って、
はい、
このプッシュ派だったんだけど、それと同時に、俺結構ね、シャツグッズアンチなんですよ。
はいはい、いや、そうなんですよね。
そう、やっぱりね、サイズ4種類も在庫持たなきゃいけないっていうのは結構リスキーというか。
はいはいはい、種類はね。
だから結構シャツ出さないことあるんですけど、そのグッズ出すタイミングで。はい、よく考えたら8種類ってめちゃくちゃリスキーじゃんと思って。
まあ確かに。
ねえ、だから、チケットの売れ筋が良くなかった順になるんかなって。
うわー、確かにどうなんだろうな。
思ったんだけど、現状、なんか真逆かもって感じの結果になってる気がする。
確かに、言ったら青森県でやったライブはチケットが売れるペースはゆっくりだったけど、その写真のグッズはペースが早く売れているみたいなあるね。
ね、その方たちは来た人なのか行けなかったから買うのか、これめっちゃ気になるんですよ。
うわー、確かに。でも普通に俺ら出しといてあれだけど、普通に考えるとあんなグッズは当日売ってないとおかしいものですから、
そ
の
ライブ来た記念、まあまあ、
そうそうっていう前提はあるけど、うん、なんでだ、まあゆかりが熱いから俺らと青森県は
かも ね。まあ結構デカめに映ってるっていうのもあるし、俺らが、
あー、はいはい、確かに確かに、景色と俺らの割合、うん、で俺はこれをちょっとね、みんなに良さを知ってほしいから、その NFC タグの魅力についてちょっと調べてきたっていうのをお伝えします。
これはもうポッドキャスティングショッピングですよ。
はい、確かに、うん、あのまあそのアクリルキーホルダーがあって、そこにまああんま触れなくて見えないように内部に NFC タグが埋め込まれていて、
いや、これ発明ですね。
スマホをかざすと URL がもう iPhone 上に通知でもって勝手に出てくるっていうやつなんですけど、
そうなんです。そう、
この NFC タグは結構好き勝手、まあ、書き換えることもできるっていう、その俺らはちゃんとその、はいはい、その回のポッドキャストの URL を埋め込んでるんだけど、あなたなりにカスタマイズしてもいいですよというのを、まあ、隠れ売りとしていて、
はいはいはい、
例えばそのリンクを書き換えることができるんで、うん、まあ、シンプルにリンクを自分のインスタのリンクに書き換えたりして
はぁ、あ、
でその初めましての人の自己紹介の時に、あ、すいません、このアクキーにスマホを当ててもらえると私のインスタフォローできるんで、はいはいはい、みたいなことはできますよっていう。
まず、なんかたまにいるよね、 NFC タグ入りの名刺持ってる人ね。
ああ、そうそうそうそうそう、
うん、そこでちょこんともスマホでもう自分のまあホームページに飛ばさせるみたいなね、
うん、
ができる、
できる。
いや、なんかまあ今からね、その使いやすい機能を使う、はい、教えるけど、うん、そのインフルエンサーがインフルエンサー用には書き換えてほしくないね。その自分のインスタを宣伝するためにね。
確かに。やだね。ね、確かに。
そういう人には NFC タグの、Amazon リンク送りますよ。
はいはい、直で作ってほしいね、そういう名刺。
はいはい。え、書き換えるのってむずいんすか？
いや、簡単です。まあ、ちょっと俺が iPhone 好きなんで iPhone で話すけど、
うん、
でもなんか iPhone のデフォルトの機能だとできなくて、なんかアプリストアにある NFC タグツールみたいな、
アプリだな、はいはい、
無料のアプリがあって、
あ、へえ、あ、じゃあスマホでできるけどアプリが必要っていう、
あ、はいはい、そうそうそう、けど簡単、
おお、
っていうのが まず基本なんだけど、はいはい、これ iPhone だとすごいのが、あのショートカットっていうアプリあるでしょ。
あるあるある、俺も大好きな、それを駆使して俺逆翻訳やってたりした時期あったもん。
あ、そうか、翻訳をこう一個のルートみたいに組んでやって
る。そうそう
そうそう、それができる、このNFC タグにこのショートカットを起動するというのを組み込むことができるから、
ほう、
もうそうなったらまあ正直 iPhone 的にはもう無敵で、
うん、
例えば対応しているあなたの部屋の照明だった場合はこの我々のアクキーにスマホをかざすとあなたの部屋の電気が消えるように設定とかもできます。
おお、すごい。なるほどね。で、俺今スマホの中にカーテンを閉めたり開けたりするアプリが入ってますから、
はい、
それをもしショートカットのアプリの中で、扱えるとしたらまさにそれができるという。
ああ、できますできますとか。で
それってさ、うん、ショートカットをさ、まあ料理みたいに組むじゃん。その、
はい、
まずはこのアプリを起動して、この機能を使ってでこのアプリを閉じるみたいな、なんかこう3段階でつけれたりするじゃん。
はい。
それが俺の iPhone に入ってるけど他の全然関係ない iPhone でもかざすとできたりするのかな。その
できません。
あ、できませんか。なるほど。
すみません、その場合はあなた用になっちゃうけど。
なるほどね。だから NFC タグによってそのスマホのあるものがくすぐられるという感じなのか。
ああ、そうだね。あるものを起動できて
教えるじゃなくてくすぐるぐらいの感じなんですね。
うん、リンクだったら誰でも読めるんだけど。
ああ、なるほどなるほど。
固有のものはあなたのスマホだけ対応になる。
ああ、なるほどね。
まあ、ので、まあ、例えば、まあ、ちょっとアクキーを持ち歩くというコンセプトからはずれるけど、うん、あなたのその部屋の玄関のところとかに置いたらこうスマホをかざしたらあなたの部屋の電気とエアコンが全部消えるみたいな、こういうこともできます。
はいはいはい。ちょっと俺悪いこと思いついちゃったんだけどさ。
なんです？
まあやっぱ YouTuber ですから動画いっぱい見てほしいじゃん。
うん。
だからこのあばらやアクキーをめっちゃ買ってさ、
はい、
この例えば広大の学食のテーブルの裏にブラブラブラってめっちゃ貼り付けといて、
おー、いいじゃん。はい。
でその URL をその火星人生ゲームの URL にしといたら、その学生たちがスマホ机に置いたらビンってみんなその動画に飛ぶってこと？
本当にそうだね。まさにそう。
おー、異論出ないタイプのこと言った今もしかして。俺
これやっちゃった方がいいんじゃない？
私これみんなでやった方がいいんで、みんなでやりましょう。そしたら
そうだ、皆さんの食堂にどんどん置いてもらうか。
テロじゃない。はい、結構何罪なんだろうこれって。普通に器物破損？
器物破損、まあ強く跡が残るぐらい強いテープだったら器物破損
でも結構器物破損の定義って広いよね。なんかその跡がつかなくてもちょっと貼るだけで器物破損みたいな扱いにもなるよね。
まあ、怒りの罪だもんね。その他で処理できない時の怒りの罪。
ね、とか、なるほどね。盗聴してるわけじゃないけど、なんかちょっと悪いことしてる気分にはなるな。
うん。とか、まあ、机の横に置いて、
うん、
で、ショートカットでスマホをかざすと、お休みモードにして通知が来ないようにしてタイマー起動とか、こういうのもできますという。
ああ、実際いいよね。やっぱスマホでチュッチュチュッチュ夜寝る前やるのむずいもんね。
あ、そうそう、意外となんかだし、もうそのかざしちゃったら始まっちゃうっていうのは意外とその勉強習慣的にもいいと思うんだよな。
確かに。わ、それいいですね。使いこなしてもらうためには何個か買わなきゃいけないから、となると8種類コンプリートした方がいいってなるね。玄関に青森、
確かに意義が出てくる。
寝室に東京みたいな感じで
不思議。そうだ、あなたの部屋を日本みたいにしてもらって
うん、いいですね。
これで今俺がその使おうとしてる、本当にまさに使おうとしてる使い方が、
うん、
もうその部屋の布団のすぐ横にそれ置いといて、
はいはいはい、
これにかざすともうその YouTube のなんか10分間目覚めのヨガ動画みたいなのを勝手に流れちゃうように設定しようとしていて、
はいはいはいはいはい、あ、いいね。
だから朝起きて寝ぼけまなこだけどスマホをそこにかざしたりしたらもうヨガやる雰囲気になるっていうのを、はいはいはい、これはマジで生活に組み込もうとしてる。
まあそうだね。本当にいかにめんどくさいをなくすかで継続力って増えていきますから。
うん。始めちゃったら多分やる気もするし、ヨガ。
ああ。
これ、皆さんぜひ、検討してみてください。
いや、確かに今の使い方するんだったら、これ8個セット買った方がいいですね。
ああ、そうですよね。8個セットってなんと。やっぱりその10万円切ります。はい。
確かにカブトが言ったように、持ち運ぶためのナス缶、あの、俺らが好きな、この
あの
キーホルダーの形ね、うん、そうナス缶って言うんですけど、まあ、ちょっとこだわってナス缶にしましたけど、その持ち運ばないということを考えると複数個必要ですね。
ああ、確かに備え付けで、そうですね、う
ん、ああいいですね。この多分ナス缶はさ、
うん、
外せない構造だからもう切っちゃってもらっていいですよね、ペンチであ
もう固定で置きたい場合か。
そうそう、もうコースターとして使う場合ね。
あ、確かにそうかも。外せないんか、ワンちゃん。
微妙に外せないかも。
ええー。まあじゃあそうだね。その場合は、 うん、ご自身あなたなりにカスタマイズしてもらって。
そうそう、我々はそれを別に推奨しますよということです、ここで言いたいのはね。
はいはい、もうもう意外と俺らはその買った人のものですからという、意外とその思想があるという、
うん、確かに暴き使いこなし選手権ちょっと知りたいですね。買った後結果どのように皆さん使ったかっていうのは、これ共有し合っていきましょうよ、私はこうしてますみたいな。
確かに本当にそれで大学とか受かってほしいし、その勉強がはかどるようになって、うん、
とか言いながら普通にあばら屋の音源も残してほしいは残してほしいけどね、別に、まあ、まあ
もちろんもちろん
まあでもそれも戻せますから自分の力でね。
あ、そうそうそうそうだね、うん、だからその受験期とかは変えてもらっていいです、
まあ、あ、そうそうそうそう、というような感じでございます。
はい、他グッズいろいろあります。
そうですね、ぜひ見てみてください。
はい、
あばら屋204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
今日はちょっと僕のこれまでの歴史を話そうかなと思いまして。
はあ、授業だ。
もうマイヒストリーですね。
ヨアヒストリーだ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。マイヒストリーをちょっと工夫してYour History って言ってくれたからね。
ああ、全部皆まで言わなくていいよ。
だからありがとうございますなんですけど、
はい、
まあ、僕なんだろうな、僕のことって今言いましたけど、その僕のことっていうとちょっと違うんですよ。なんか僕ではあるんだけど、僕のうちの大部分は関係ない話というかね。
はあ。
だからその会社で言うと、そう、全体会議開いちゃうと非効率すぎて多分総部に怒られるんですよ。
へえ、一部
ほとんどの部署が関係ないからね。
うん、
なんだろうな、めっちゃ表現が難しい。そう、はあはあ、僕ではあるんだけど、僕の形をしてるだけのそのでもこの言い方なら一発で伝わるかもしれないっていうのがありましたわ。
はい、はいはい、何ですか。
マイヒストリーじゃなくて、マイヒフトリーですね。
皮膚のヒストリー。
皮膚の歴史、そうです。皮膚の歴史ですね。
なんで嬉しそうなの、
うん、マイヒストリーでしたわ。
今気づいたみたいに言ってるけど。
よかったよかった。いや、なんか、長く説明するしか方法ないんかなと思ったら、マイヒフトリーでいけましたわっていう、ね。
こんな言葉があるとはってこと。
あ、そうそうそうそう。
あ、そう、今浮かんだんだね、じゃあね。
皮膚の歴史、マイヒフトリーなんですけども、はいはい、頭の皮膚が結構良くなくてですね、僕は、
うん、
痒いんですね。
あら、良くないね。
かと思えば全然痒くない時もあるんですよ。
いいね。
っていうのが、中学校の頃からあって、
そういうのって急に発症というか、小学校の時は全然気になったことないの？そういうもん。
なんかね、まあ、一番最初はでも、全然頭痒くないのになんか頭触っちゃうみたいな癖から、
ああ、なるほどね。はい、はい。
逆に反転して、痒いが先に来ちゃうみたいなことになったような気もしないでもないんですよね。はいはい、で、まあ、そう、要は痒みがあったのは中学校からなんですけども、本格的に皮膚科に通い出したのは、YouTuber になってからなんですよ。
へえ、耐えたね。10年ぐらい。
いや、辛かったですよ。辛いけどどうしようもないんだろうなみたいな、まあ、諦めの気持ちでいて、うんうん、だからヒフトリーとしてはまだ浅いんですよ。
はいはい、ヒフトリーとしては面白い言葉、
うん、そう、歴史というからには長いかと思ったけど浅くて、だからまあまだ浅いので、他の人のヒフトリーがねすごい興味あるんですよ。
は
あ、
はあ、
アナザーヒフトリーですね。
そういうんですか、そっちの国では。
あ、そう、そういうんですけど、そもそもなんで YouTuber になるまで皮膚科そんな行ってなかったかっていうと、皮膚科に行ったら塗り薬が処方されますよね。
はい。
で、それっていうのは大抵朝学校とか会社に行く前に塗らなきゃいけないんだけど、なんかそう塗るとさ、なんか髪が濡れた状態になるのよ。
はいはいはい、なりそう。
その状態で俺は人前に出るの恥ずかしいなって思っちゃって、
うん、
で結局塗らなくなるから薬も減らないし皮膚科にも行かなくなっちゃうということなんですよ、うん、そういうデフレスパイラル、まあデフヒスパイラルなんですかね。
いや、わかんないって。
デヒフだとちょっと違いすぎるからデフヒスパイラルに、
いや皮膚入れる方を優先しろ絶対、伝わるから
落ちちゃう、まあお皮膚っちゃうんですね。
はいはいはい、ちょっともう分かんない、漢字で書いてほしい。
で結果そうなった時に人前に出なくてもいい働き方のできる YouTuber 時代に突入して、なんと薬の塗りやすいことかってなったんですよ。
なるほどね、はいはい、
そう本当に快適で、だからその僕はこの職業っていうのは、まあもちろん動画作るのも好きだし、あと人と違うこと考えるのも好きだから、転職だと思う気持ち3割、
はい、
薬塗りやすいから転職という気持ち7割ぐらいなんですよ。
めっちゃでかい、
めっちゃ転職、僕改めて YouTuber 3、7だ
った、73かと思ったら、
うん、だからもう最終形態として皮膚薬系 YouTuber になったらもう天寿を全うしたことになりますよ。
はい、まあそうですね、
うん、まあ、これちょっと頭に入れといてほしいんですけど。
あ、急になった時驚かないように、う
ん、いやまあ目標がねあるんですよというところでね、その企画会議でもちょっと頭に入れといてほしい。
以後出てくるんだそういう系が。
うん、でとはいえこの皮膚の話で最も悩ましいのは自分に合う皮膚科に出会うのが難しいんですよ。
どこ行っても一緒なんじゃないの皮膚科なんてさ。
そんなことないんですよ。
う、
皮膚って少しずつ治していくもんじゃん。
はい、そうだ
ね。風邪とかみたいにバンと治んないというかね。
ああ、はいはいはい。
だからそう、経過観察にめっちゃ時間かかるんですよ。
へえ。
だからその新しいとこ行って処方されて、でその結果が出るのってもう3ヶ月後とかね。
はいはい、わ、そうか。じゃあ次の診察も3ヶ月後に一旦来てくださいってこと？
大抵2週間かな、最初は少なくとも。うん。でもその時にはそんなに。もう正直季節の加減が一番でかいというかね。
はいはいはい。
だからいい皮膚科だったかどうかって即決できないんですよ。
うん。
だから結果的にどう皮膚科選ぶかっていうと、皮膚科の先生が面白いかどうかの比重が大きくなってくるんですよ。
はい、そういうものなんですね。
付き合いが長い分ね。
うん。
そうやって今まで東京や宮城のいろんな皮膚科を巡ってきたのが今までのマイ皮膚トリーなんですけど。
はいはいはい。
この前デート FM でバンバンって番組やってますけど、
はい、
その番組の生放送前に菅井プロデューサーっていうねプロデューサーいますけど、
はい、
その人と二人きりになることがあったからちょっと話してたんですけど、うん、なんとプロデューサーも皮膚科行ってるらしいんですよ。
へえ、お仲間発見だ。
そうそうそう、ヒファーだったんですよ。
ヒファー、
皮膚やの通ってる人、ER、ヒファー。
ああ、言うんだそうやって。
あ、そうそうなんですよ、言うんですけど、だからその時に菅井プロデューサーの皮膚トリを聞いてね、
うん、
お互いの皮膚見せ合いながら、
本当にそんなにめっちゃ仲いいじゃん。
まあまあお互い顔付き合わせてるということですよ。
ああ、そういうことか。
皮膚って見えてますからいつも。
いや、まあそうだけど、頭皮をこう見せたりしたのかなと思って。
ああ、まあでもそのプロデューサーはちょっと手が荒れやすいから。
ああ、はい、手をね。
そう、皮膚見せてもらってっていう、
皮膚ってい
う
か手をね、うん、
まあこれはアピールならぬアヒーフって言いますけど、
はいはい、ヒファー用語
でね、ヒファー用語でそう言うんですよ。いい皮膚科ありますよって紹介してくれたんですよ。
ありがたいね、その長く仙台に住んでるであろう人の紹介。
うん、そうそうそう、皮膚取りも長かったから、太かったから皮膚取りが
太い、そうなんだ、太い細いなんだ。
そうそう、皮膚取りは太い細い、
長い短いじゃなくて。
でちょうど薬も切れてたからすごいタイミング振って、あ、じゃあ行ってみようと思って、翌週行きまして、
はい、
そこの皮膚科はねそんなに待合室が大きくなくてすごい落ち着くところで、なんかね椅子がめっちゃふかふかで、なんだけどめっちゃ低い椅子が
座った時にうわ転ぶって思うぐらい低い、
もうふくらはぎぐらいの高さしかない。
いや低すぎ。
いや、そうそう、だから待合室にたくさん皮膚はいましたけど、みんなその地面の顔面の、うん、自分の顔面の前に膝がある状態で座ってるんですよ。
いや、そんなほぼ体育座りの高さで。
そうそうそう、低いしふかふかだから。で高橋さんって呼ばれて、診察室入ったらベテランの女医さんがいて、
うん、
まあ、ベテランの女医さんって言ってますけど正直もうおばあちゃんです、めちゃくちゃ。
はいはい。
でこの場合めちゃくちゃいい意味、もうおばあちゃんっていうのはなんかすごい頼りになりそうなおばあちゃん。
ええー、いいじゃん。
で、まあ頭と、まあ、背中もちょっと荒れてるんで僕。
はいはい。
その背中も見せてね。
うん。
で、 その女医さんにアレルギーとかですかみたいに聞かれて、
うん、
あの僕らそのとある企画のためにアレルギー検査したじゃないですか。
はいはい。
だけどお互い全くアレルギーがなくて企画倒れした経験がありますよ
ね。まあそうそうだね、企画倒れ&俺らこんな健康なんだねと思うことがあった、うん、
そうそうそう、だからあないですねって言ったら、うん、あなたアレルギーなのって言われて、ってなって、その背中の状態ね、これはアレルギーなのって言われて、
見てわかるんだ。
いやだとしたらアレルギーとかですかって最初聞いてきたの罠質問すぎるって思ったんだけど、なんで泳がせたのよって
確かに、
うん、思って、もうアレルギーらしいとどうやらね。
あそうなの、検査しただに。
でもうちょっと話聞きたかったんだけど、じゃあこの看護婦さんについてってね、あらしたみたいな感じで終わって、
あらしたパンプキンポテトフライのネタ終わりみたいに、
うん、なんかめっちゃあっという間に初診終わって、
はい、
っていうのもここお医者さん、その女医さん一人だからめっちゃ世話しないのよ。はい次の人みたいな感じで。
まあそうか、混んでんだもんね、しかもね。
そうそうそう。でなんかその看護婦さん消えたと思ったら、なんかないと思ってた方に細いなんか秘密基地みたいな細い廊下があって、
はい、
そこを看護師さんに遅れながらついてったら、小さい部屋があって、で僕が到着すると、そのおそらくアディショナルトークをしてたであろうマダムが押し出されて、追い出されて、俺が来たことによってね、はいはいはい、
うん、
あ悪いことしたなと思って
話したい人、
でも皮膚にストレスにならなきゃいいけどと思いながらね、
うん、
ストレスに敏感だから皮膚って、
はいはいはい、あの人もことも心配してあげて、
で椅子に座ったらいきなり腕出してくださいって言われて、腕出して、そしたらあのアルコールの染みたコットンで腕の腹拭かれて、あ、うん、ええ嘘、え注射注射と思って、
はいはい、確かに注射のムーブだ。
全く注射するとかいう話なかったから、注射苦手な上に全く予想だにしない野良注射来て、
はいはい、
めっちゃテンパって、本当にあの声にならない小さい声で、あそうなんですね、あおーみたいな、なんかめっちゃちっちゃい声で逆デモみたいなして
はいはいはい、
まあだから注射ってさ、なんか痛くないようにいろんな工夫があるじゃん。
はいはいはい。
だこうやって突然の方が痛くならないみたいな、
うん、
なのかなと思ったけど、でも俺の場合全部を察しちゃったから、もう全部逆効果というか、
はいはい、痛いの来るぞって思っちゃうよね。
そうそうそう、めっちゃテンパって、ってなったら、でも気づいたらいつの間にかもう腕にシール貼られてて、
え終わった、
えいつの間に終わったって思って、そしたらその後にシールを縦に等間隔に5個ぐらい貼られて、
うん、
いつの間に5箇所もって、
すごい早技じゃん、その一瞬で5回打つみたいな格闘の技あるけど、そういう感じ
で、と思って、だからそもそも注射じゃなくてアレルギー検査のようだ、
あーパッチテストみたいな、
そうそうそうそう、
うわ騙された、
そう見るとシールになんか顔が書いてあるシールが貼られてて、
うわ可愛いね、ちっちゃい子用だ、
そう手前から笑顔、ちょい笑顔、すごい笑顔、まあまあ笑顔、腹立つ顔っていうのは何の法則性もない顔が並んでて、
はいはい、
いや日常風景かいと思いながら法則性がないからね、
うん、
でそのシールでパッチテストかと思ったらそうでもなくて、その、シールの横に液体を一滴ずつこう垂らされたんですよ。でその水滴の下にちょっと傷つけますねって言って、なんか針で皮膚に傷をつけられて、要はその液体の成分と肌が反応するかを調べるアレルギー検査。
へえ、あーなるアレルギー検査か、へえ。
そうそう。でじゃあ待合室でちょっとお待ちくださいって言われて、待合室戻ったけども、結構心臓バクバクしたままで、
はいはい、何起こったか分かんないもんね。
いや本当にちょ待って待ってって初めて言おうかと思った、他人に対して、
うんうん、
注射だとしたらねで、まあ、左手には日常風景シールが貼られてますから、まあ、右手でスマホいじりながらメール返したりして20分ぐらい待ったんかな。なんかね一箇所赤くなってきてんのよ、
はあ、
この5箇所のうちね1箇所。
お、なるほど、反応しているような感じが、
と思って、本当にアレルギーなんかというまさかなと思って、またそのベテラン女医のところ呼ばれて、りょうちゃんねって言われて、ありょうちゃんって呼ばれたと思って、久しぶりに、
マジで
そんぐらいおばあちゃんなのよ、
その え、そのあるよ、たまにその昔から行ってるところで5歳から通ってるからそのノリでカブトちゃんって呼ばれることあるけど、そういうわけじゃないんだもんね、
う
ん、
いやもう確かにこの方を目の前にしたら、さっきまで待合室にいた人はみんな子供だなっていうぐらいのおばあちゃんだったから、
いやまあだとしてもまあそうですか、りょうちゃん、
あーりょうちゃんねって言って言われて、うん、一瞬だから聞き取れなくて俺の名前だとかね。
いやそうだね、立つ勇気出ないね。
うん、で、まあ、見せてね、僕人生で初めて知ったけど豚草アレルギーだったんですよ。
あー、その反応したとこが豚草だったんだ。
そう、豚草だったんですね。なんか豚草っていうのはヨモギと同じキク科です。
いやいやいや、あ、もっと情報ちょうだいよ。
あ、だから見分け方としては歯がヨモギみたいな形してるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そうで秋に花粉が出るタイプのものなんですよね、
うん、
でまあそのブタクサの部分が赤くなってるのを見て、その獣医さんが、いやそうだと思ったのよって言って、なんて言ったって今年の秋はね、ブタクサの花粉がいつもより出てるのよって言われて、
あ、はいはいはい、
その時に俺うわーって思っちゃって、
うん、
そのちょっとなえたんですよ。その正直俺今の時期めっちゃ痒いとか思ったことはないのよ。
ああ、いいよ、そうなんだ、
そうそう、だから正直今の話は見当違いというか、なんかもしこの女医さんがそれによって全てを確信してるとしたら、ちょっと俺としてはなんか信じられないというか、
はい、まあ、そうだね、紹介されたから来ただけで、
いやそうそうそうそう、うわーと思ってここめっちゃいいと思ってたけど、ちょっと外してる気がすると思って、まあ、もうそれ言おうと思って、うん、いやでも正直もうずっと中学校の頃から痒いんで、今時期が特別痒いとかじゃないんですよねって、うん、まあ反論みたいなしたら、まああとはダニアレルギーもあるからねって言われて、あ、ダニアレルギーもあんの俺ってなって
医者に反論したら帰ってくるよそりゃ
見たら確かにピンクの部分もあって、
はい、
あ、なるほどねって、そうだ、まあ常にダニはあるから痒いのはそれは軽いのかっていうのが分かって、そうか、先週の兜みたいに返り討ちにあって
そう、医者はねこっちが強気に出るとちゃんと返り討ちにしてくれるから、
うん、まあ、我々論破されることあんまないですから、ちょっとここの薬局は通おうって思いましたね、皮膚科と薬局、
あ、いやいや好きになった、
うん、いやで今までにない薬とか処方してもらったりして、
うん、
ちょっとここはいいかもって思いながら、まあこの結果が出るのは3ヶ月後ぐらいなんですよねと思って、まあここで喋ることで、3ヶ月後皆さんにね教えてほしい、どうでしたっていう結果、
あ、そうだね、
そう惰性で続けちゃうのよ結局ね。
いやそうだ、病院変えんのってやっぱ結構勇気いるもんね。
そうだね、まあでもどっちにしろでかい実績解除としてはダニアレルギーとブタクサアレルギーは分かった。
ちょっとダニでかいね、ブタクサもでかいけど、その
まあそうだね、でもダニは妹もそうだったから、
うん、
だし人間みんなそうなんじゃねえのって思ってたけど、そんなこともないんだろうね多分。
あ、まあ確かに、まあ当然ダニなんかいたら痒くなる気はするけど、まあでもそう言ってもらえたらお部屋をきれいにしようって気になる、うん、
だし加湿しちゃダメらしい、ダニに対しては。
あ、喜ぶのかダニさんは。そう、湿気がある方がいい、暮らしやすいのか。
そうそう、だから窓開けたりしなきゃいけなくて、でも俺そうなると静電気を帯びるんですよ。
いやー難しい、どっちかだね、虫タイプか電気タイプかどっち取るかだ。
そうだ、まあでも電気タイプになればダニ殺せるしね、俺は自分の手で
いやいや、そんなキルアみたいになんないから、
そのグラウンドの青い光みたいにさ
出せるようにならない
って。そう、床をこう這わせることでパチパチパチパチってできるかと思ったらまあ乾燥一択かとは思って、
そうだね、乾燥も今の時期はあるね。
まあだから今年は動画見てたら俺唇パサパサになってる頻度高そうだなと思うんで、
はいはい、乾燥を諦めてね、
ちょっと見どころをねここでお伝えしておきます皆さん
そこ見られたよ。
まあだから先週欲しいものを言いましたけど、リップクリームとか保湿系ちょっと興味出てきましたね、ガゼ
あー、まあいいですね、リップは。カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや204室 R、 エンディングです。
ふつおた、稲穂さん。
おい稲穂さん。
高橋さん、カブトさん、こんばんは。
こんばんは。
東北お笑い界隈にいるものです。
はいはい、そうですね、この人にキャスティングされて去年はイベントで司会やりましたね、お笑いの現場の、
イベンターだ、
イベンター、まあ芸人でもある。
あばらや第274回にてお笑い芸人の正義正義さんの主催ライブ、うん、吉楽器の会場までの道案内動画をひどすぎる面白すぎると触れていましたか。
はいはいはい、
あれひどかったね、
あれひどかったね、本当にわけがわからない
変なカットとか変な早送りを駆使してより分かりづらくされてた。いや、
そうそうそう、だから道順を知るのが目的なのになんで道をカットするのって、そう、
あれ
多分曲がったであろうとこもカットしてたというかね。
そうそうそうそう、あれ本当名作だな。
本当にあの探偵学園9の志田未来のその写真、この風景を記憶できる人しか紐解けない動画ですよ、あれは。
ぶわぶわってその脳裏によぎる時の景色みたいな。
そう、探求志田未来用の動画ですよ
先日正義正義さんの単独ライブ RTA 吉奈にの道案内動画がなんと投稿されていました。
はいはいはい、
道案内おじさんのファンとしてはとても嬉しいのですが、今回の動画を見てどう思われますか。私は手を叩いておられました。
ほう、なるほど、
見ましたよ。
はいは、僕も見ましたよ。
ねえ、前回とはテイストが違う感じになっていて、
あ、そう、まあ面白かったですよ、そのね、あえて階段で7階まで行くというね、
そうそう、変な道案内をしていて、
うん、そうそうそう、面白かったですが、我々が求めてたものでは全然ない。
すまん、腹よじれはしませんという感じで。
そう、全く別物ですね、前回のものとはね。
いやいや、そうそうそうですね、う、違う五角形になるっていう、
全く別物、もうあれは、うん、うん、残念ですいや、
残念、ちょっと もう一回お願いします。
うん、いや、もうだからもうこれはもうね、別にそのあれですよ、まあ、正義さんがもちろん正解で我々は外野ですから、前回だって外野がやんや言っただけで、は
い、そうそう、すみません、野暮な指摘をしてしまって、
そうそうそうそう、ですから、まあ、前回の動画のファンというか、うん、そうね、だから、うん、我々が前回を見てないならこの動画はただ面白いねで終わりだったんですけど、
もちろん、
いやー、そうなっちゃったかっていう感じですよね
そうそうですね、進化、あ、そう進化するんだと思って、その鉄火人に進化するとは、俺は抜け人になるかと思ったんだけどっていう、
あ、我々が見たいものはどうやったら見れるのかという、うん、
確かにどう注文したらあれが見れるのかちょっとやる必要があるね。
まあこれはね、しょうがないですよね、必要な動画だからね、あれはね。
まあまあまあ、確かにね、階段で行く人に向けてはね。
残念
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてワードクマさん。
ワードクマ、
先日会社の指定で資格を取ったのをきっかけに意欲が湧いて他の資格勉強するようになりました。
ほう。
自分はあまり家で作業がはかどらないタイプなので、就活でエントリーシートを書いていた頃から、うん、海辺のカフェに朝から閉店までこもったり、長居しても罪悪感のない空港のスペースで作業をしたりしていました。
はいはい。
お二人も動画編集など一人で作業されることが多いかと存じます。
うん、
高橋さんはコメダで作業されると話していましたが、お二人の作業空間のレパートリーやこだわりがあればお伺いしたいです。
はいはいはい、いやー、だからそのずっと言ってるけど、旅行しながら作業できる職業ですから、
うん、
本当にまあ一番いいのはキャンピングカ
ー、うん、うん、
で、はいはいはい、なんか友達とかがさ、ご飯に誘ってくれるんだけどさ、申し訳なさそうに、いや忙しいと思うんだけどみたいに言ってくれるんだけど、
はい、
いや、昼ご飯は平等に食べるわけだから、昼ご飯一緒に食べるとかはもう何も無傷ですよって思うのよ。
はいはい、
だそういうトイレ行くとかご飯食べるとかの瞬間に0秒でいつもと違う景色にいられたらいいよねと思うんで、
うん、
だから旅行するもそうだし、僕がよくやってんのは岩盤浴だね。
いいな。
もう朝から行くと安いのよ、ちょっと。
へえ、あの朝割りみたいな。
そうそうそうそう。で入ってもうガシガシ作業して、疲れたらもう99度の岩盤浴に入って、はいはい、効率よく汗を出して、それこそ皮膚のためにもね。
ああ、いいことなんだ。あ、そういうあれか、その作業スペースもあるスーパー銭湯みたいなところ。
あ、そうそうそう、めっちゃ最近多いですよ、あのちゃんとおしゃれで、ね、綺麗な、あの、まあそうか、さすが、ごめんなさい、もうもごもごしちゃいますけどでやるのは結構一群ですね最近。
あ、いいじゃん。
カブさんは？
俺はまあちょっと結局自宅にはなるんですけど、最近俺が流行ってんのが、うん、その BGM を聞きながら作業するみたいな時に、 なんか AI が作ったプレイリストみたいなのが YouTube に上がってて、
はいはいはいはい、
これ結構駄菓子とはかどったりしますね。
へえ、はかどるんだ。なんか選択肢に入ってこないけど、まだ
なんか、まず楽曲の品質は高いですで、
わあすごい時代だ。
でもう一個俺の中でいいのが、その普通に既存の楽曲とかを聴いちゃうと、うん、うわこれいい曲だ、誰作曲してるんだろうとか、はいはい、誰と誰のコラボなんだろうって興味が湧いちゃうんですよ、うん、けどこれって作業にとっては邪魔で、
ああそうね、
AI の曲だったら思わない、この曲いい曲だなとは思うけどこれ誰書いたんだろうとか、はいはい、この歌声の人誰だろうって考えても意味ないから、
うわーなるほどね、そのミルクボーイでいうところの生産者さんの顔が見えない、
見えないから脳のリソースを持ってかれなくて、
確かに なんかいいですね。はあ、確かにコーンフレーク食べてんのと一緒なのか
一緒一緒、そのそれに集中できるから、
はいはい、あ、まあ、確かにそれが一番でかいかもな。結局いいものに出会うとそうなっちゃうんだよね。ちょっとこれは今作業止めて調べようってなるもんね。
そうそうそう、だからもう音楽鑑賞と BGM はもう完全に分けて、
あ確かに
最近考えて、これ おもろいからちょっとやってみてほしい。合わない人もいるだろうけど、
確かに俺ももう中学校の頃から聞いてるピアノボカロメドレーとか聞いて、
はい、
それはもう展開が分かってるからもうすごい安心するのよ。すごい激しい曲なんだけど、はいはいはい、
うん、
だそういうことですよね。それも携えながら新しい曲聴けるっていうのが AI のそのメドレーの素晴らしいところか。
そうで終わった頃には何も覚えてない。別にフレーズとか全然口ずさまない、思い出せないから
誰かに言えば激怒しそうな理由ではあるね、なんか
まあまあそうかも。
まあでもその間にクリエイティブな作業をしてるわけだから、いや どうみんなさ、歌とか、うん、なんかクリエイティブな作業してる時ってどのぐらいクリエイティブを浴びながらやってんだろうね。なんか邪魔なのか、無害なのかあんま分かんないんだよね。
うわ俺意外と害だと思ってるね。
いやありえると思う。なんか結局諸説あるけどさ、1日に出るアドレナリンの量って決まってるみたいな、たまにしますけど、だからそれこそショート動画とか見すぎちゃうと結構1日の序盤にアドレナリンを出しすぎちゃって、
うん、
夜とかすっからかんになっちゃうみたいなね。
はいはい、あなるほどね。
だいいもの聞きすぎるとそのクリエイティブの方じゃない方に同時に使っちゃうから、まあ体力減っちゃうというかね。
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。すごい、海辺のカフェはめっちゃいいね。
いいな、海辺。つまりあなたは結構海辺に住んでいるんですね
でも朝一だから頑張って行くんじゃない始発乗ってとか
行くか、作業するために1時間半電車乗るか。
でも1日中いるためだったら俺全然できるよ。
マジ、だって1日中って言ったって朝9時から夜10時までだから13時間の作業のために往復3時間かける、
うん、いやなんか本当に家だと全然集中できない時があるから、そういうとこ行ったらもう結構割合集中できるんすよ、
うんうん、
まあだから単純にテーブルきれいにしようって思ったのが最近ではありますけど。
ああはいはい、
何だっけ、七ヶ浜ってあるか、宮城に。
あの聞いたことあります。あ宮城なんだ。
確かそこいいカフェがあるんですよ。確か元カノと前行ったんですけど。
うお
そうそうそうそう、だあそこ行きたいなと思って。
へえ、
今度行こっかな作業がてら。
いいじゃん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。続いてお前だれさん。
お前だれ、
何かを始めるのに遅すぎることはないと思いますか。
おお、なんだ啓発してくるな。
私はある程度限界はあるし、時期を逃したらベストな状態でできないこともたくさんあると思うのですが、お二人の見解を聞きたいです。
なるほど、
ここからはマジで自分の話なのですが。
おお、マジ自分話。
26歳で実家を張ってて一人暮らしって遅いですよね。
ほう、
親の子離れ、この親離れ、どちらにとってもこのタイミングが遅すぎる なと今更ながら思いました。
はあ、なるほど、これはワイドなショーで淳が言ってたことですけど、ちゃんと切り分けて考えないとダメですねっていう話ですね。
はい、
なんかよく世間が分断されてる話題とかよくあるじゃないですか、
はいはい、
その財務省のなんたらみたいな。でもそういうのって話がいろいろこうこんがらがってるからみんないい反賛成反対みたいになるけど、いやこれは3つに分けた方がいいですよねみたいな、なんかよくありますから、はいはいはい、これ前半と後半で分けた方がいいだろうね。
確かに、だから何かを始めるのに遅すぎることはないと思いますか。
あー パッとまず気持ちではイエスかノー強くは出てこないな、これ聞いて。なんかどういう面もありますけど、カブトはパッて出る今、
まあ、当然遅すぎることはないですよ。
あ、そうだよね、その意見はもちろんあるよね。
そうで、それプラス、ピアノの絶対音感は3歳じゃないと身につかないみたいなのも、まあ、もちろんある。
そうだね。だからお前のレイさんのこれはある意味ポジティブな意見でもあって、例えば、なんですか、バイオリン始めるのに、まあ、遅すぎることはあるって思ったとしたら、
はい、
だからやらないで違う遅すぎないことを探すんでしょ、多分。
多分そうだ ね、まあでも、まあそうだね、うん、
それはそれでね、まあ勝ち筋を探してるというか、すごいポジティブだと思うんですよね。何かはするんでしょ、はい、きっとって、全ての万物が遅すぎるって思うわけじゃないんだもんね、多分ね。
まあ確かに、だし早すぎるものもきっとあるでしょうから。
あ、そうね、
そう、ちょうどいいジャストな今のあなたに合うものがあるはず。
うん、だから時期を逃したらベストな状態でできないってことはもちろんたくさんありますけど、ベストな状態じゃなくてもやったっていいんじゃねえのっていうことですよね。
あ、はい、
だってうちのお父さんなんか50過ぎて俳優になったんだから。
いや確かにそうだね。
だけど俺は本気で勝ち筋があると思ってますよ、この方が。やっぱりあのなんだ、エキストラとかって60過ぎると大量にいるんですよ。
え、あ、そうなんだ、いないかと思った。
仕事を辞めてるから、なぜなら、
あ、そうか、本当に、まあ、余暇でやっている人が出てくるのか。
そうそう、だけど50代のエキストラとか俳優って途端に少ないのよ。
へえ、面白。
やっぱりもう皆さん重役とかになって、もちろん副業とかする感じではないですから、そういう意味の勝ち筋があるし、お父さんの立ち回りを見てるとやっぱサラリーマンだったから、あのカブトも舞台見に行ったでしょ、一緒にお父さんの、はい、なんかその時にいろいろ聞いたけどさ、なんかその周り俳優だからやっぱりちょっと、なんでしょう、社会人経験ないと言ったらあれだけど、やっぱこだわりの強い人が多い。
はいはい、
うん、だけどお父さんはサラリーマンだったから、なんか不条理なことがあっても、あ、大丈夫です大丈夫ですみたいな感じの立ち回りをしてて、ね、演出家の人と仲良くなってたりしたから、あ、うん、僕社会人経験生きてますねと思って、なんか勝ち筋があるなと思うから、やっぱりベストじゃないということが強みになったりすることもあるよね。だってみんなベストな時に始めるから競合がいっぱいいるんだもんね。
ね。
ねっていうことと、マジの自分の話ですね。
はい。26歳で実家を離れるのは遅すぎるかということで。
いや、これ全然遅くないと思うけどな。
そんな俺の前でよく言えたもんだなという感じです
けど。本当だよ、お前バカ。お前誰さ、何言ってんの、本当にカウトの前で。
先輩がいる、実家暮らしの先輩がいるわけなんで。
まあ後輩とも言えますけど、一番。カウトが。
まあ確かにまだ出てないから。その、うちの畑からトマト取ってきたりするわけですから、俺は。で、ありがとう
って
言われ
て。それ聞くといいなと思いますけど。まあマジで一人暮らしという分野において、早い遅いを決める、レンジが俺にはないな。
確かに。
なんでだろう、ね。でもそれなんでだろうって思うと、なんでだろうとは思うな。
なんか概念的な鉄腕だと思いたな。
なんでだろうなって、なんでだろうっていう。なん、衣食住に遅いことなんかないよね。必要に駆られるから。だから、バイオリンとかだったら正直必要かどうかってわかんない。その人のやりたさ次第というか。
うんうん。
でも住む場所っていうのはもう、他の様々なものと絡みすぎてて、もうやるときはやるでしょうって感じがするよね。
する。まあ感覚として補助輪がある自転車に乗っているような感じがするというのはわかります。
ああ、なるほどね。はいはい。まあ逆に俺その感もあんまないというか、そのまあそれこそ実家暮らししてる側の人の、まあ俺もそう思ってる時があったのかもねと思いながらですけど。
ああね、まあでもその実家暮らしには実家暮らしの地獄があって、一人暮らしには一人暮らしの地獄があるわけなんで。
そうっすよ、一人暮らしめっちゃ楽しいからね。
うん、
だからまあ一人暮らしは一人暮らしで補助輪だと思うんですよ、結婚の前のね。
はいはいはい。
とか、まあ、逆に、
まあ結婚、まあそう
ですね、逆に実家に対しての一人暮らしが補助輪になる可能性もあるし、同棲に対しての補助輪になる可能性もあるし、あ、まあそうだね、逆とも言えるね。そう、転職に対する補助輪でも、転職が一人暮らしに対する補助輪の場合もあるしっていう、
まあ、でも
この世は補助輪地獄ですね。え、
うん、A じゃない、そっちが言ったんだろう。
あそうかそうか、なんか言いかけたから、
楽しんで楽しんでください一人暮らし。
そうね、なんか悩んでるとしたら、なんか悩みをほどいてあげたいぐらいには、悩んでる意味がわからないぐらい、 なんかいいことたくさんありますよ。
はいはい、まあ楽しいでしょうきっと。
うん、そうね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そった最後、アスファルさん。
アスファル、
最近ふと思ったのですが、ソシャゲなどで火属性は木属性に強く攻撃力2倍、逆に、木属性は火属性に弱く攻撃力半分というのがよくありますが、これってバランス取れてなくないかと思いました。
ほう。
攻撃力2倍は強すぎるし、攻撃力半分は弱すぎると思います。
はいはいはい。
じゃんけんのように勝ち負けが確定するわけじゃないですが、3組としてバランス崩壊してないかと思いました。
ほう。
高橋さん、カブトさんはもし属性のバランスを決める際に攻撃力は何倍にしますか？
うん。
お二方は何属性ですか？
全然別の質問入ってきたな。
うん、まあ言われたらわかるね。確かに2倍ってとは思うね。
まあね、ただじゃんけんの場合は無限倍だからね。
まあまあまあ、それに比べる、確かにじゃんけんありきでちょっとこう、それだとね、あまりにもかわいそうだから緩めてあげようっていう経緯かもしれないけど。
確かに、まあ何が正解かはさておき、自分がゲーム作るなら何倍にするかで言うと、あー、俺は確かに、でも確かに 1.2 倍とかのが好みかもとは思った。
そうだね、俺が好きなファイアーエムブレムの3組も 1.3 倍 1.4 倍ぐらい。
あ、へえ、なるほどね。いや、なんか俺ポケモンのタイプを覚えるのがめっちゃ苦手だったから。
はいはいはい。
だから苦手だった側からすると、こうタイプ間違えた時の勝てなさ加減えげつなかったから、やっぱり。
確かにそうだね、自分の中の認識でさ、合ってると思って攻撃した時に、合ってない時めっちゃ冷めるもんね。
だし俺当てに行くとかもなかったから、もう分からずに いっちゃえって感じでやって、で一回攻撃受けただけでは俺確信できないから、もう一回攻撃受けんのよ。で、
念のため、
ああ相性悪いんだわと思って変えるみたいな、でももう遅いみたいなね、
うん、
のがあるから、まあそういうトラウマもありきでっていうことですね。はいはいはい、
そうだ、俺も 1.34 ぐらいだな、俺がゲーム設定するなら。
はいはいはい、まあ割合アスファルと同じ意見という感じですね。うん、
何属性ですか？僕は光属性ですね。
ずる。じゃあ僕闇属性ですね。やかましいわ。
なんで？別にやかましいわ。かっこいいでしょ。
それもだ、遊戯王で考えてるね、結構ね。
俺デュエマスで考えてたわ。
ああ、俺エスパータイプ好きだったな。
ああ、フーディンでしょ。
フーディン、ポリゴンあたり。
うん。
え？ポリゴンエスパーだっけ？
だからポリゴン Z はエスパーつくかも。
あ、へえ。まあ、Z になるともわからんですね。一番かっこいい属性って何なんだろう。炎じゃないことは明らかです。
へえ、結構炎だと思うけどな。まあ、ポケモンで言うと、まあ、キーとかは渋いけどね。
うん、地面とかね。
うわ、地面俺きついかも。
地面渋いね。
渋すぎ。ね、俺そこまでいけない。地面岩はちょっと。
コンパで地面タイプみたいって女子に言われたらちょっと帰るね。
そうだね、即帰るね。お金とかも払わず帰る。
もう、地面タイプですよって床に這いつくばってスカートを覗いて帰る、ね。
やりすぎ。怒りすぎ。
それは許
さない。怒らない。俺は。
そうか。でした。二人とも地面タイプでした。
最悪。ありがとうございました。これ。ノータは以上です。
はいはいはい。暴れ屋204号室はメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございます。そちらから、没入お願いいたします。さらに、29日30日に単独ライブございます。土曜日にはもう、もしかしたら単独ライブ29日の分のチケット売り切れちゃってるかもしれませんねってなんか先週も言ってたかもしれないから、そうだとしたらちょっとなんか恥ずかしいなと思いながらですけども
言ってたな。
ワンチャン3次販売があるかもしれないですけど、これはお約束できません、全く。
はい、はい。
だし、席数もそんな多くないです、本当に。2次販売より少ないですという。まあ、リハを経て増やせるかどうかというところですので、
うん、
そちらもぜひお願いします。そして、そのライブに際して、グッズ発売しました。
ああ、冒頭でも言いましたが。
はい。あばらやアクキー。
おい。
それに加えまして、2人のアクスタ、
はいはい、なんか今回は工夫があるんですか？
ねえ、なんと買ったらそもそも台座に2つが穴が開いてて、だから2つ買っていただくと合体して、しかもなんかいい感じにこうポーズの住み分けができてる感じになってますよね。
着せずしてね。
いや、そうそう、これ、これ言ってもいい？生まれた経費。
いや、いいよ、かなり着せずしてだから。
いや、そうそう、まず今回僕とカブと サイズをちょっと調整するのがむずくて、というのも、兜が持ってるのがめっちゃでかい木だったんで。
そう、身長よりでかい。
そう、俺らと兜のサイズを一緒にしちゃうと、兜の使うアクリルの量が莫大になるぞ、みたいに。
うん。
なって、まあ、結構調整してる過程で、俺が比較の画像として、俺と兜がこう重なった状態の画像を作ったんですよ。
はい、イメージ画像ね。
そう。で、それを、まあ、ちょっと発注、今回兜にお願いしてるから、画像を渡して、で、兜から、発注してもらったら、その、業者さんが勘違いして、そういうのにしたいんだっていうことで、上がってきたんだよね。
そうそうそう、ひらめきがあったんだな。
うん。で、俺らは最初それ見たとき、ああ、違う違うって。そ
う違くて違くてって。
違くてって。思ったけど、なんか1分ぐらい見つめてるうちに、めっちゃいいじゃんってなって。
確かに今見たことないかも、ああいうの。
そう、だし俺がこの、その画像を作ったときも、なんか気持ちよかったですよ、めっちゃ。
はいはいはい、バランス。
という、本当になんか、発明の時のドラマみたいのが起きて、誕生したんですね。
うん、
というドラマがあるのでアクスタぜひ、そして逆翻訳ランダム缶バッジ第2弾でございますね。
おお、第2弾がついに出たか。
はい、出ました、こちらもぜひ、今回もシークレット2種ございます。今回このシークレット2種がちょっとね、こう関係のあるというかものになってますので、もし2つ手に入れた人はそういうことだったのねと思ってください。
はい、
そして、逆翻訳ステッカー
はい、
せっかこれ缶バッジもまだ残ってはいるのか、逆翻訳の。
あ、あるよ。
はいはい、残ってますけども、ステッカー作りました。その僕らステッカーを意外と作ったことがないっていうことで、
う
ん、
そうですね、
うん、これはランダムじゃないので好きなのを買うことができます。そして、去年の単独ライブクイズ男の USB メモリー、これ勘違いしてる人いたんだけど、
うん、
クイズ男デザインの USB メモリだと思ってる人がいて、その中身が全く何も入ってない。
はいはいはい、なるほどね。
そうじゃなくて DVD みたいな感じで USB で、
はい、データが入ってますということで、
そうしれっとあの墨括弧つけました、俺勝手に。副音声バー、はいはい、特典画像付きというふうに、
あ、ありがたい。
そうつけまして、本編と副音声が入った本編、そして特典画像が入っております。こちらもぜひ。そして最後に紙レシーブ2期刺繍サコッシュ。
おーい。
ということで、なんか今年布少ないねということで、こちら。
そう、やっぱ布はね。
やりました。これは、我々の、ちょっとね、知り合いの方が、この刺繍をやっていただいておりまして、いろいろ研究に研究を重ねましたね。
はい、ミシンでゴリゴリにやっていただいて。
そうなんです。まあ、これまた機会があったら誰に頼んだか、
話したいと思います。またぐほどのあれでもないんですけど、そうです
ね。うん。というグッズたちでございます。こちら愛してあげてくださいということで、早く買ってくれたりすると、気持ちがスッとしますという。
はい、これ本当に結構でかいんです。
あ、まあ、確かにね、なんか僕らやっぱりまだ大手さん、ウームさんとかほどいけてないんで、この売り始めてはいるんだけど、ちょっと売れ行きの様子を見てなんか調整したりすることもありますんですよね、うん。我々は
そうなんですよね。それから高橋の部屋が散らばっていくわけですから、
そうそうそうそう、
過去の在庫が無数にあると、
うん、
上数が狭くなっていくから、
まあ、買うに至らなくても何か意思表示してくれたりすると嬉しかったりもしますね。
確かに嬉しい。普通に全部見てるんで、うん、ちょっとコメントは本当にさ、すいません、いきなり横から、
あ、
もう X のさ、
真
おすすめの、
うん、俺は横じゃなく真正面だと思ってるけどって言ったら続けてください。
X のおすすめの機能って本当にすごくて、うん、あなたたちのツイート全部見えてますよ。
いや本当にね、なんかフォローしてない人のも流れてきますよ、たまに。
フォローしてない、全然ゼロいいねのやつで、本文中に名前とか出てないのに、うん、なんか現れたりするから
ね。
だから嬉しいです、その私の発言はどうせ届かないなと思ってる人、うん、届いてるので力になっていますということです。
気をつけねえということでもありますね。
まあ、でもあります、逆を言うと、うん、
そうそう、この世は広場だということですから。
いや、すごい、あれすごいよな、よくできてるわ、うん。